この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも、大和接骨院長杉です。
患者の徳松武史です。
今日首がなんか寝違えたってさっきね、ご飯食べてる時に言ってましたね。
あのポッドキャスト撮るというより、はい、施術に来てるんで、はい、ということで
患者さんですね、
はい、まあ、患者さんですねっていうと医療系ポッドキャストだと思われるので、はい、この番組はですね、私、徳松とですね、同級生、高校時代の同級生杉戸がですね、高校時代にやっていた漫画の貸し借りをまたこの40超えてからもう一回やってみようと、はい、まあ、主にバキをね、貸してもらってたんです
けど、一方的に貸し付けておりました。
僕が貸してたことはなかったんですけれど、はい。まあ、そんな、ポッドキャストでございます。ということで、しかも、その漫画のすべてはですね、今、杉が委員長しております。大和接骨院の本棚からお借りしてると。
はい。
はい。そういうことになっています。まあ、本当にね、今日も、ポッドキャストできて嬉しいですね。
感慨深いですか？
いや、感慨深いですね、なんか。しかも、あれですよ、今から漫画の話するだけでしょ
今、なんかその、徳間さん、時間見てみて、はい、深夜の
深夜の1時半ですね。1時半に漫画の話、同級生とするだけでしょ。
わざわざ名東区から小牧まで来てくれてね。
はい、はいはいはい。まあそういうことで。
あ、ちくさくか。
ちくさくですね。
すいません。はい、高校が名東区だったもんね。
あ、そうですね。こう全部詳細話していくということで。
個人情報ダダ漏れやよ。
そんなね、本棚の中からいろいろ紹介してるわけですが、はい、今回紹介する漫画のタイトル、お願いいたします。はい、委員長。
接骨院の本棚、第40冊目。
おぉ。
車田正美先生で、
はい。
セイントセイヤ。
なるほど。
ああ。君はコスモを感じたことがあるか。
あるか、ということで、ね。はい。ねえ。いや、ずっと、一週間ずっと考えてましたよ。
セイヤのこと
を？いや、セイヤのことをコスモを感じたことあるのかね。で、次の週また、感じずまま、はい、その、セイントセイヤを見るという、日々を過ごしてましたけど、ここに来て、なんかスタンダードな。
そう、激アツさんという方から、あの、ツイッターで、ちょっとリクエストが、
リクエストが、
はい、ありまして、コメントで。
ぜひ一度、
ちょっと やりたいなと僕も思って、はい。
だからやっぱりこういうスタンダードな作品こそ、やっぱり今更語るのって難しいんですよ。
そうですか？
いや、やっぱりこう、周知の上ですから、
セイントセイヤ。重箱の包みを続きに行きましょうよ。
いや、もう本当に、人口のほとんどがセイントをまとってるようなもんですから。
セイントはクロスでしょ？
クロスをね、まとってるようなもんですから。
え、日本国民が。
いや、まあ、じゃないんですか。まあ、セイントセイヤ知らない人いないんじゃないですか。
でもやっぱ世代がね、やっぱ違うと。だって、前世紀はやっぱり僕たちの小中学、
ね、まあ、
時代、小中学生時代だから。
いやー、映画版とかもね。
あ、見たなーと。
見に行きましたね。行きました、覚えてますもん。
どういう話だった？
どういう話だったか覚えてない。
覚えてねえじゃん。
けど、
あ、行ったってことを覚えてるってことね。
いや、けどなんかすごい一個覚えてんのは、はいはいはい、なんかその、昔の映画館って、はいはい、その、出入り、一回入ったら、もうずっと入れたじゃないですか。
二回とか見れちゃうんだよね。
で、いや、今考えると、なんか信じられないけど、三本立てぐらいだったじゃないですか。
あったっすね。
一回で三本見れちゃ う、ね。
しかも結構豪華で、
はい、
ドラゴンボール、セイヤ、
はいはい、
なんかちょっと女の子向けのアコちゃんとかね、
あ
そういう組み合わせだったりとか、
はい。そんな感じだった気がします。そうなんか。だから、なんかその、セイントセイヤの映画を見た後、なんかその映画館のロビーで、それこそ、はいはい、今、ポッドキャスト一緒にやってる上田先生とかと、はいはい、なんかセイント、なんかその、ブルース・リーの映画見た後、ちょっと自分が強くなった気になっちゃうみたいな感じで、
セイントになった気分で。
セイントになった気分で、なんかロビーで、なんかこう、ペガサス流星拳みたいなことやってたら、なんか、はい、なんか映画館の、うん、従業員の方に怒られたっていう、なんか、思い出は。
いいじゃん別にね。まあまあ、壊されると思ったんじゃない流星拳で。
そうですね。まあけど、僕のペガサス流星拳が高速じゃないから、見えちゃったんですよね。高速で動いてたら、従業員の方にバレなかったんですけど。
気づかなかったと。
はい。ということで、
はい、
なんかもう前提として、
はい、
全国民、セイントセイヤ知ってるみたいな感じで話してますけど、
はい、
一応、どういった漫画か説明しましょうか。はい、はい。
ちょっと、語ってきますか、じゃあ。ナレーションチェックに語っちゃうんですけど、
はい。
まあ、この世に邪悪がはびこるとき、
はい、
で必ずや現れるという希望の投資。
あ、
それがセイントなんですよ。聖なる投資って書いてセイントと読ましてるんですよね。
セイント、
まあ、当て字ですよね。
はいはいはい、
で、
はい、
そのセイント、うん、まあ、だから戦士の称号みたいなもんなんですけど、
はいはい、
そこの主人公の名前がセイヤだから、うん、セイントのセイヤでセイントセイヤなんですよ。
あ、なるほどね、
はい。
もうだから昔ありがちですよね。もうそのまま、
はい、
なんかその超能力少年サトシみたいな、なんかそういう、
なん
かもう、
それ
そんな漫画ないですけれど、はい、もうそのまんまですよね。
ゲゲゲの鬼太郎みたいな。
もう自己紹介、どうもみたいな、どうもはじめましてみたいなタイトルなんですけれど、はいはいはい、セイントセイヤですと、
はいはい。で、その昔、戦いの女神、アテナを常に守る少年たちがいたんですよ。はい、で、彼らはアテナのセイントと呼ばれて、
はい、
己の肉体だけを武器として戦ったんですね。その拳は空を引き裂き、
うん、
その蹴りは大地を割ったという、
うん、
でそんな少年たちが現代にもいるみたいな話から始まるんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど、
はい、
でも分かったような分からんような説明でしたけど
まあまあまああれなんですよ結局、はい、あのこのねセイントセイヤって作品は、うん、鎧物って呼ばれる一大ムーブメントの礎になった作品であるんですよね。
はいはいはい、はい、
まあ、はい、その後の派生作品で言えば、
はい、
まあアニメなんですけど、
はい、
サムライトルーパーとか、
あ、
天空戦記シュラドとか、
なるほど、
美少年が、
はい、
鎧、かっこいい鎧をまとって戦うっていうコンセプトを作ったオリジナル作品なんですよ。
だから名古屋で言うと、名古屋おもてなし武将隊にも繋がってるかもしれない
と、ね。あれは戦国時代のコスプレでしょ。
戦国時代のなんですか。サムライトルーパー、サムライトルーパーの話もしたいです、ね。
いやいや、それはしないけど、今日は。
だからああ、けどそういうとこに繋がってるかもしれないです、
ま
あ。
イケメン、
うん、
ギリシャ神話、かっこいい鎧が合わさると、セイントセイヤになるわけですよ。
なるほどね。
この3つの要素が加わると。
あと僕今ちょっと思ったんですけれど、
はい、
なんかその、主人公以外、まあ、悠々白書とかでもそうですけれど、
はいはいはい、
主人公以外の隣にいるキャラの方が人気出るっていう感じも、
そうですね。
なんか、ちょっとセイントセイヤがなんか先駆け感あるかもしれないです。
悠々白書でもね、ヒエとかクラマの方がユースケより人気あるみたいですからね。
だからまあ、ワンピースとかでも、うん、まあ多分人気投票したらルフィが一番なんでしょうけど、やっぱりそのゾロとかサンジの人気ってあるじゃないですか。まあ
か
っこいいね、だからその、サイドを務める、
はいはいはい、
だからそれまでゴレンジャーって、圧倒的にみんな、赤レンジャーを目指してた。いや、渋いよ。青レンジャーとか。
カレー大好き、キレンジャーも大丈夫。
いや、キレンジャーに憧れてる少年はいなかったですけど。
俺カレー大好きだよ。
やっぱミドレンジャーとか。
あ、植物好きそう。
死ぬほど地味だったじゃないですか。
植物育てそう。
だからなんかその青レンジャーぐらいにしかスポット当たってなかったんですけど、その青レンジャー、キレンジャー、その、
うん、
そこにも、すべてスポットが当たったような。
なるほど、なるほど。
はい。だから基本的にその、5人がメインキャラなんですね。
そうですね。聖夜は、
はい。
まあ、セイントって3つの階級があるんですよ。
お
ぉ。ブロンズセイント。
はい。
まあ、聖堂ですよね。
ああ、なるほど。
で、シルバーセイント、白銀。
はい。
まあ、2番目にこう、ランクがある。
なるほど。
で、最後は、ゴールドセイント。
ああ。
もう最、セイントの頂点に立つセイントたちですね。
まあ、金メダル、銅メダルみたいな感じですね。
金、いや、まあ、金、銀、銀、まあ、銅というか、まあ、青銅だから、まあ、そうだね。
なるほど。
うん、
あ、
で、まあ、ギリシャ神話に出てくる、まあ、星座のモチーフの鎧を着てるんですよ。
はい。
例えば、まあ、主人公の聖夜は、
はい、
ペガサスなんですよね。
ああ、
天魔座。
天魔座。
だから、ペガサス聖夜なんですよね。
うんうんうん、
で、ゴールドセントたちは、あの、12球。
はい。
あ、黄金12度。12球か。
まあ、だから12星座ですね。
12星座ですね、ごめんなさい。
はいはい、
をまとってるわけですよ。だから、お牛、はい、あ、じゃあ、お羊。
ちなみに、何セイントですか、
はい、僕は、ピスケスですね。魚座ですね。
ああ、魚座。
オカマ野郎ですよ。
まあ、その点僕は、なんと言っても、双子座でございますから、は
い。かっこいい、ジェミニだ。
まあ、これ、ちなみにね、
はい、
その、ボスみたいなもんですから。はい、
そうですね、言っちゃうとボス
ですね。
ラスボスですね。
はい。やっぱり当時は。
顔は2つあるんですね、こ
う。はいはい。アシュラマンみたいな感じで、ね。
そうそう、アシュラマンみたいな感じ
で。当時はやっぱり、その、双子座という優越感は、セイントセイヤによって持ってましたよね。
カニ座とか魚座の、あの、底辺感、知ってる？あの、魚座って最後なんですよ、はい、3月だから。だから12球っていう、その、まあ、ゴールドセンたちが守ってる、その、まあ、城というか砦があるんですけど、
はい、そこでは最後です、ね。
そう、最後なんですよ。めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。どんなやつが出てくるから。うん、
なるほど。
そしたらバラを使うオカマだったっていう、ナルシスト野郎だったっていう、愕然としましたよ、
あ
れ、本当に。
ああ、なるほど。
名前が、アフロディーティーだしね。
はい。 だからラスボスだと思ってたんです、
ね、そう、ラスボスの一歩手前を守る、
うん、
教皇がいるわけじゃないですか、その後
に。ああ、そうか、そうか。
そうそうそう。
教皇が実は、
そう、
双子座だった、
うん、
っ
ていう
ことで。
そうそうそう。
まあ、ここら辺のネタバレはね、いいと思いますけど。
ガンガンネタバレですよ、今日はもう。
はい。だからもう、そういう意味では、そのセイントたちが、はい、まあ、織りなす物語ですね。
そうそうそう。まあ、ちょっと聖夜たちの説明をすると、
はい。
まあ、これもね、なかなか結構トープな話なんですけど。
改めてなんかけど、
え、
セイントセイヤの説明を、この令和の時代にしてるのに違和感を今感じざるを得ないですけど。
もう
1時4分。しかもなんかそのセイントセイヤの、今やってるやつとかじゃなくて、
うん、もう原点だからね、うん。
原点の説明を改めてするっていうのがいいですね。
そう、素晴らしいでしょ、
はいはいはい、うん、もう一回お願いします、説明。はい。
あ、セイヤたち、
うん、はい。セイヤの。
セイヤたちは、うん、実はですね、うん、こう、グラード財団っていう財団がありまして、
ほう、
でそこに集められた孤児なんですよね。
ああ、そうなんですね。
孤児って言い方はちょっとエグいですけど、
まあまあまあまあ、
まあ、見られない子たち、
はい、
100人いたんですよ。
うんうんうん、
で100人が全国のセイント修練所に飛ばされて、で帰ってきたのは、うん、10人しかいなかったっていう。
あ、10人でしたか。
10人ですね、ブロンズセイント。90人は死亡もしくは行方不明。
あ、なるほどね。
弱者ですよ。
まあ、過酷な場所に送り込まれるわけですよね。
そうそうそう、そ
う、うん。ちなみに、聖夜は、
ギリシャですね。
ギリシャ、
ね。セイントの、その、やっぱギリシャ神話モチーフだから、
はい、
まあ、総本山なんですよね、ギリシャが。
はいはいはいはい、
でそこで、ペガサスのセイントを。
あれ、全員一応青年たちなんですか？
まあ、15とか16じゃないですか。
ああ、そうなんですか。
15、6、7じゃないですか、ね。
どう見ても15、16に見えないキャラクターもいましたけどね。
例えば、
いや、あの、蛇使いのね、蛇、
蛇座、ね。シャイナさん？
いやいやいや、蛇座のやつ。あの、毒針持ってるやつとか。
あ、それは、あれだね、ヒドラだね。
あ、ヒドラ。
水、なんだあれ。何座になるんだ、
あの、キグナスのね。
海蛇座だ、
海蛇座。海蛇座、うん、氷河と戦ってる。あれも15、6なんですかね。
多分そうですね。
あ、そうですか。もう15、6とは思えない、もう、卑怯。
ふしゅるる、ふしゅるるって言ってましたね。
すさんだ顔してましたけど。
そうですね、モヒカでしたしね。
カシオスはさすがに、15、6じゃないですよね。
あいつも10代なんだよ、実は。
あ、
カシオスっていうのは、
はい、
最初にギリシャで、
はい、
セイヤが、
うん、
ペガサスのクロスをかけて戦う巨漢の男なんですけど、
はい、
あの、初登場時に、
はい、
セイヤをこう掴んでたんですよね、グッて。片手で
わ
し、
ね、
そう、
はいはいはいはい。
何メートルあるんだっていう。
ゴジラ、ゴジラみたいになってたんですね。
そうですね、
はい。
そう。
あの、はい、はい。
で、掴んでたんですけど、
うん、ま
あ、聖夜がこう耳を削ぎ落として、そこから脱出するっていう、はいはい、少年誌にあるまじきエグい技を使うっていう。
まあ、当時はね、当時もう耳を削ぎ落とすなんて当たり前でしたね。
当たり前
でしたけど。まあ今はあんまりね。
NG ですよ。あれ、戻って落ちてましたからね。
うん。あんまりルフィが、カイドウの耳を削ぎ落とす。あんまりないです
ね。あんまりないですね。
う
ん、
けど、もう、漫画のポジションと言ったらもう、本当に、まあドラゴンボールがあったり、黄金時代でしたけれど、もう完全に看板漫画でしたからね。
もう漫画の一つですね。もう四天王ですよ。ジャンプ四天王、黄金時代四天王の一つですよ。
なるほど。じゃあ、そうやっていろんな各地に飛ばされた、その孤児たちが、そのクロスをまとうための試練を受け、
帰って、日本に帰ってくるわけですよ。
帰ってくると。
はい。
うん。そぎ落として帰って、
そうそうそうそう、
みんなそれぞれそぎ落として。
いやいや、あの、それぞれいろいろ修行があって、
はい。
例えばですね、まあ、聖夜の仲間にこの、ドラゴン死竜っていうね、
ああ、
はい。
は
い。やつがいるんですけど、中国の五老法っていう滝に飛ばされるんですよ。
は
い、で、カッパみたいな老子に、
うん、
まあ、教えられるんです。老子はただ座ってるだけなんですけど、
はいはいはい、
はい。老子に課せられた修行が、あの、アッパーカットで、滝を大爆風があるんですよ。ゴロホーっていう。それを逆流させろって。で、その滝の奥に、滝壺にドラゴンのクロスが眠ってるっていう。
ああ、なるほど。
逆流させないと取りに行けない。
取りに行けないと。ってことは、
めちゃくちゃやろ。
じゃあ、クロス取れたってことは、アッパーカットで逆流させたんです、ね。
そうそうそうそう。ロザン昇竜派って技を編み出したんですよ。
おめでとうございます。
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 片や、あの、ちょっとでかいけど、
はい、
カシオスっていう巨漢を倒したら、ペガサスのクロスが手に入る。はい、
うん。
滝を逆流させるの、どっちがハードル高いですか？
いや、まあまあ、けど、労力としては同じぐらいです。
いやいやいや
いや。いや、
滝逆流できるでしょ。
そぎ落とすのと、アッパーカットで、滝を
引
き裂くとかじゃないですね。
逆流させました
ね。
そうそう。
おめでとうございます。
で、また、はい、キグナスの氷河っていうね、
白
鳥
座
のセイントです
ね。人気キャラですね。
そう、はい。シベリアに飛ばされたんですよ。
あ、
永久凍土ですよ。
うん、
で、その氷のもうほんと塊、永久凍土に閉じ込められてる白鳥座のクロスを、まあ、こう、割って、
割って、
そう。 手に入れる。
なるほどね、はい、まあまあまあそぎ落としたわけです
ね、うん、ね、好きやね、好きにしちゃったねそれ
まあ、で、はい、まあ、もう、あと二人いますよね。メインキャラの説明。説明しておきましょう。そこは説明しておきましょう。は
い、じゃあ、アンドロメダ・シュンっていう。
アンドロメダ・シュン。
はい、デスクイン島っていう島に飛ばされるんです、ここは。はい、
これはね、はい、一番過酷な、そのとこと言われてる、
ね。ああ、そうですね、はいはいはい。昼は灼熱、夜は寒いみたいなね。
デスクイン島に行けと、言われるんですが。はい、いやいや、
アンドロメダ、あ、そう、アンドロメダ・シュンがね。
最初言われるんですよ、ね。そうそうそう、君の行き先は、
デスクイン島だって、え、
滝じゃないと。
そうそう、シュンは結構弱虫だったんですよね。
う
ん、
そうそう
そう。そうそうそう。んで、みんなが、あのシュンがデスクイン島だって、つって、こいつは生きて帰れてこれねえぜ、って言ったら、
って言ったら、
面白いっつって、兄貴がいるんですよ。あ、俺が行ってやるって。
おぉ。
一気って兄貴がいるんですよ。で、一気
の代わりに。実の兄弟、
ね。実の兄弟、ここは。
全然似てないですけど、ね。
全然似てないね、それもね。
全然似てないですけど、うん、まあ、むしろ、その、弱虫の旬に相反するような、
そう、ちょっと、
ガキ大将のような。
まあ、かっこいいですよね、一、は、気、
い。かっこいい。
は
い、
で、代わりに、デスクイン島に飛ぶんですよ。
ああ、なるほど。
でも、デスクイン島の
俺が代わりに行くって、ね。
そう、デスクイン島はね、ほんとひどい島で。
いや、ひどかったですね。
あの、デスクイン島に仲良くなるエスメラルダって女の子がいるんですけど、はい、めちゃくちゃ可愛い、シュンにそっくりの。
まあ、
おシュンは男の子なんですけど、エスメラルダは女の子なんですよね。
女の
子
の。
はい、あの、小麦二袋かなんかで売られてきてどういう物価の基準なのっていう。お前はこの豚より価値がねえだっていう、なんか。
ちょっとちょうど物価が高騰して
た、ね。いやいやいやいや、小麦粉二袋だよ。
ちょっと小麦の値段が上がってたんじゃないですか、多分。あ、まあ、ね、あ、なるほどね、うん。それぐらい。
価値がねえ。この豚より価値がねえだって言われてますから。まあ、かわいそうすぎるわ。
そういう過酷な島に、島にでもちろん一気はそこから帰ってくるんですけどね。
そう、あのでもね、はい、こうやっぱり闇落ちしちゃうんですよ一気は。
あまりにも過酷な環境でね。で、
ついた首相もちょっと頭がおかしい、うん、ギルティーっていう仮面をつけたおっさんで、
あ、はいはい、
あの全てを憎めていって教えてるんですよ。あの正義のセイントを育ててる修行場なのに、
うんうん、
お前に足りないのは憎しみだって言って、うん、もう。全世界憎む前に育てようとするんですよ。
なるほどね。だから、その、はい、なんで、
当たった師匠が確実に悪いですよね。
だから、行く先、ホームステイ先の環境によって、だいぶ、
だいぶ左右、
キャラクターが変わって。だって
もう、多分、飛ばされたのさ、10歳とかさ、その辺の、まあ、多感な時期にさ、
まあそうですね、
あの頭のおかしいサイコパスの師匠ついちゃったら、それは闇落ちするわ。
あ、なるほどね。
はい。
あ、ほんで、まあ、その、一応に各地に散らばった少年たちが戻ってきて、そのさっき言ってたアテネ。
アテナ。
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 アテナ、うん、サオリお嬢様を守るために集結したわけですよ、ね。
あ、いや、最初は違くって。
あ、最初
ギャラクシャンウォーズっていう、セイントを集めてやる格闘技大会を、
はい、
グラード財団っていうその財団がやるんですよね。
はいはいはい、はい。
で、そのグラード財団っていうのは何かっていうと、うん、木戸光政っていう、
はい、
超絶金持ちのじいちゃんがいて、はいはいはいはい、まあ、あれですよ、バキでは徳川公みたいなもん
です
よ。
まあそうですね。はい。はい、まあそこの例えがもうあれですけど。
はい。
まあまあまあ。
そう。で、優勝者には、
はい、
ゴールドセイント、サジタリウスのゴールドクロスをあげるっていう。
いて座のですね。
っていう大会を開くんですよね。
はい、はい、はい、はい。
そのために集められたと。
ああ、なるほど。
ちなみにちょっとネタバレになっちゃうんですけど、
はい。
まあ、100人集めたって
言ったじゃないですか。今回 100% ネタバレしてもいいと思います。
大丈夫、大丈夫、はい。で、100人集めたって言ったじゃないですか。
はい。
実はこれ全員、その、木戸光政の、子供なんです
よ。うん、え？腹違いの？
そう。だから、シュンと、
うん、
一輝は、
うん、
お母さんも一緒なんですけど、
はい、
他の子たちとも一応、
お父さんは、
木戸光政っていう。
え、さっきの蛇使いもですか？
もちろん。だから、まあ、DNA 的に考えて、
はい、
すごいブサイクですよね。
まあ、ちょっと言いづらいですけど、多分、お母さんが、
みたいな人ですね、多分
ちょっと。お母、眉毛がなかったですから。
モヒカンだったかもしれないですね。
はい、お母さんがモヒカンだった
ってことです、ね。あと全部黒目だったですね。
全部白目と言っていいのかわからないですけれど。
やべえやつ
ですね。あ、そうですか。はい、お母さんになんでしょうね、多分。
ですね。
木戸光政は結構こう、
イケメン
でしたからね。
イケおじですよね。
はいはいはい。ああ、なるほどね。あ、そうだったんですね。
知らなかった。
知らなかった、ね。
それを知った一気は、さらに闇落ちしたんですよ。
うん、あ、そうなん
だ。すごい憎んでたんで、木戸光政さん
は。ああ、
それが。自分をこんなところに送りやがっ って。
それが実の親だったなんて。
この血を全部捨ててやるって言って、ね、捨てたくなったって言ってましたからね。
そうですか。で、まあ、一旦集められて、 まあそのトーナメントを
ギャラクシャンウォーズですね。
ギャラクシャンウォーズを
そうそう。で途中に一機が乱入してきて、はい、大会がぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。
ああなるほどね、はい。だからまあ最初はその一機は悪者だったんですよね。どっちかっていうと。
そうそうそうそう。まあよくあるパターンですよ、ジャンプで、はいはいはいはい、敵が味方になるみたいな
と
ね。
だからこれもう話この12球のところまで話してもキリがないみたいなところあるんですけれど、
はいはい、
そのギャラクシャンウォーズでやっぱりその、はい、僕が印象的に覚えてるのは、はい、やっぱりさっきの蛇使いと
キグナス
氷河の試合ですね。
あのヒドラの武器はこう爪なんですよね、はい、毒の爪を出す黒拳の部分から、
はいはいはい、
でそれをキグナスの氷河の顔にぶっ刺すんですけど、
はいはいはい、
あのキグナスは氷属性のセイントなんで、あの爪が凍っちゃって毒が通らないっていう設定でしたね。
で最後ダイヤモンドダスト、
そうそう、ね、すごい名前のネーミングセンスかっこいいよね。
かっこいいですね、
ダイヤモンドダスト、
はいはい。あとはやっぱり、はい、もう名勝負といえば聖夜
対シリュウ。いやこの試合で、
はい、
あのね中国の孤児の矛盾っていう言葉を知った小学生は多いと思うんですよ。
当時の小学生 の、はい、その知識はほぼ
漫画、
ほぼジャンプから得てました、ね、
ほぼ民兵書房ですよ。ほぼ民兵書房からですよ。
僕一回この話もしたことあると思いますけれど、はい、あの科学のテスト、まあ、当時僕、はい、激頭悪かったんですけど、はい、
同じ高校やん、俺と。
どっちかって背伸びしていった学校なので、あ、はい、まあ、当時激頭悪かったんですけれど、科学のテストで、その人間の血液が何パーセントなくなると、その死に至るでしょうっていう問題が本当たまたまあったんですよ。
あ、それ、マジで。せいやにあったもんね。
いや、それで男塾
で。男塾で。
男塾であったんですよ。
はい、当たったのそれ。
当ってました、だから。
マジで。
だからやっぱ、多少嘘は言ってないんですよ。
バトウマンも本当にいたの？ゴーリュウとか。
いや、それはいないんですけど、はい。いや、だからまあ、そういうね、矛盾という言葉を。
そうそうそう。ごめんなさい。聖夜と聖夜対シリュウの戦い。
はい。
ドラゴンのクロスはですね、最強の拳と最強の盾がついてる。
はい。あの、まあ、矛と盾ですよ。
そう。ね。あの、拳の部分がちょっとごっつくなってる。
矛盾の語源になってる。
そうそう。右手の。あのクロスと左手には盾がついて
るんですよね。
最強の盾、
最強の盾、
うん、だから聖夜の必殺技のペガサスの流星拳とかも、うん、全部盾で塞がれちゃうんですよね。傷一つつかない、
最強の盾ですから、
そう、傷つかない、はい、
そしてその左手の最強の矛である拳によって、だってそもそも、爪の時点でもう、滝逆流させてますから、そこに最強の矛ついてるわけですから。
やばいっすよ。
やばいですよ。
耳をそぎ落とすぐらいじゃ倒せないって。
そうなんですよね。いや、だからまあ、そういう形で、まあ、苦戦を強いるわけですけれど、はい、やっぱりこう、なんていうんですかね、聖夜は、賢なので。
賢い。
賢いので、
そう。
やっぱりその矛盾という言葉がね。
はい、
まあ、それはもう皆様ご存知だと思いますけれど、最強の矛と最強の盾を売っている商人がいて、
はい、
じゃあどっちが強いんだっていう話になった時に、ね、そのお互い最強である以上、その、どっちも盾は壊れないし、矛は壊れないんだったら、その話は、
成立しない、
成立しない、
うん、
矛盾してるじゃないかっていうのが、はい、その矛と盾というので矛盾してると、はいはいはい、
そうです ね、う
ん、けどやっぱり聖夜は賢いんでいや違うと、
はい、
うん、
どうしたんですか徳松さん。
その最強の盾と矛ですね、まあ要するになんかあれ右フック、なんか左フックみたいな、
そう、あの潜り込んでヘッドバットを膨らわしする、
はい、うん、
とりあえず潜り込んだんですよ、
潜り込んで懐にね、
そうそう、で知竜が、
はい、
縦で、
うん、
聖夜の頭をゴツンってやって、
はい、
でさらにとどめでこう自分の拳で、
はい、
こう聖夜の頭を潰そうと思ったら、ま、自分の盾を攻撃しちゃうっていう、
なるほどね、
はい、
そこでシュッと避けて、ね、
そうそうそうそう、
間違えて、はい、
自分の盾で、
自分の盾最強の矛で自分の最強の盾を
攻撃しちゃったん
です、ね、攻撃しちゃったら
どうなったんですか。
それは両方壊れるでしょ。
そういう話なのあれ
って、それは両方壊れるでしょ。
それねえ、
あ、両方壊れるんだと思って。
そういうことじゃないと思うけど、
まあ。あの時、何が一番矛盾してたかって、聖夜が矛盾してたんですけれど。
どういうことですか？
いや、どういうこと？そうじゃないじゃん、まあまあ。そうならないから矛盾っていう言葉があったのに、 こうすれば両方壊れるんだ、バキッ。いや
すごかったっすね、あれは。
でも矛盾してました
よ、ね。でも小学生の子たちは、すげえ、
なるほどね。
なるほどねってそう。
いや、ほんと
に。いや、大人になるってすごいっすね。
はい。はい、で、まあ、それによってね、こう、勝利を収めたりするんですけれど、
ね、
まあ、先ほど、次が言ったように、途中でね、一気が乱入してきて、もう大会ぐちゃぐちゃですよ。
ゴールドクロス持てちゃうんですよ。
そうそうそうそう。
はい。しかも、なぜか、デスクイン島に救っていた、ブラックセイントってやつを引き連れてて、
うん、ああ、いいですね。
ブラックセイント、ねえ。
ブラックセイントが出てきたのも初じゃないですか。
ブラックセイントってなんだって言われるとちょっと説明してづらいんですけど、それぞれの、
例えば、主人公5人のね、
の黒いクロスをまとった奴らがいるんですよ。
色違いですね。
そう。しかもなんか、顔も結構似てるもんね。
顔も似てました
ね。なんですか、あれは。
うん。
似てる奴らをセレクトしたの？
あの手法もなんか、セイヤが始まりだったような気がしますけどね。はい。いや、だからもう、とにかく当時はときめいてたので、
はい。
で、やっぱりここで挟む話しかわからないですけれど、やっぱり当時、はい、その、もちろん漫画としてもそうなんですけど、とにかくビジュアルというか、
はい、
もうあの、おもちゃとかね。
ああ、持ってた持ってた。
もうそういうものが、もう本当に欲しくて欲しくてね。
お
お。いやまあ結局僕が持ってた、セイントセイヤの、おもちゃは、車に変身するやつ。
あ、それスチールセイントのやつじゃない？
と、
ラウンドセイントの。
はい。車に、
黄色いやつでしょ？
黄色いやつでしょ？あれ、なんで？
それ俺の弟、タクマさ、うん、赤のスカイクロス
の飛行機になるやつね。あともう一個
シャチのやつね。
シャチのやつね。うん、あれ、シャチ何になるんでしたっけ？
モーターボートみたいな感じじゃない？
モーターボートみたいな。なんかね、黄色いやつだけ持ってたんですよ。
あれ、アニメオリジナルキャラクターですからね。
そうそうそう。
途中からいなくなっちゃうっていう。
だからこれも言っときたかったんですけれど、はい、なんかその、最初アニメ化するとき、
はいはい、
その、やっぱりもう漫画を読んでる僕らとしては、アニメ化を心待ちにしてたんですけれど、はいはいはい、最初にアニメ化した時に、セイヤたちのクロスの形が違った時、衝撃じゃなかったですか？
確かにそうなんですよ。ね。
はい。
漫画だと、うん、頭飾りみたいな感じなんです
よ
ね。
そうですね。
ただ、やっぱりその。
カチューシャみたいな感じなんですよね。そうそう
そう。カチューシャ。
はい。
確かに。だけど、あれ、後々、やっぱその、うん、おもちゃ化する時に、
あ、
被せた方が作りやすいってことで、ヘルメットタイプになったらしいんですよ。
そうなんですか。
そうそうそう。
はぁ、そう、ヘルメットタイプで。
そうそうそう。
僕、あれはね、ショックだった。ショック。いや、ショックでした。
なし派？なし派？
僕は当時なし派でした。
あでも鎧って感じはするよね、あっちの方が。うん、だって、カチューシャじゃ頭守れないですよ。
まあまあそうなんですけど、うん、けどなんかその後、なんか、次のテレビシリーズ。
あ、そう、アスガルド編ではカチューシャになってましたね。
戻って
ました
。原作に近いビジュアルになってました。そこら辺はそのバンダイさんとか、タカラさんとかとの、打ち合わせがあったんです
ね。大人の事情がね。
だからもうとにかくあれの人気がすごかったっていうのは覚えてますね。
あとはまああれですよね、腐女子たちをこう結構生み出した。
そうですか。
漫画でもないですね。やっぱりすごい。
まあ初代はね、キャプツバと言われてますけど。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。もう。
キャプツバよりやっぱりセイヤでしょ。
あ、そうですか。
うちのだって、近所のお姉ちゃんも、
はい。
セイヤ大好きで。
あ、そうなんですね。
なんか、様をつけてるんですよ。だからちょっとキモいと思ってましたね。
あんまあ、そういうこと言わない方がいいですよ。
すいません。キャラクターに様をつけて呼んでたんですよ。
例えば、聖夜様。
そうそうそうそう。
誰が一番人気あったんでしょうね。
シリュウじゃないですかね。
やっぱり。
あと、シュンじゃないですか。
ロン毛でしたからね。
そうですね。めちゃくちゃ髪の毛長いね、シリュウ。
元祖、僕ら世代で言うと元祖キムタクみたいなとこありましたからね、シリュウは。
ほう、はい。シリュウかっこいいですよね、でも。
シリュウはかっこいいですね。竜のね。
そう。
タトゥー
の背中に。
タツザっていうんですかね。
デューザじゃない？
ああ。
はい。
なんか、そういう設定もありましたね。後半全く出てこなかったですけど、シリュウってなんか、背中にドラゴンの入れ墨が入ってて。
コスモが最長に絶した時に、背中の入れ墨が出てくるっていう。
で、なんかその、消えちゃうんですよね。
命がなくなるとね。で、なんか亡くなる前になんか、心臓が止まってて、なんか、セイヤの中で流星拳の一発で、
うん、
なんか心臓を蘇生させ
る。ここだみたいな。
そうそうそう、ありましたよね。なんか
右手の、なんか、竜の
心臓の位置だー
っつって、うん、そこにこうパンチを打ち込む。まあ、要するに心臓マッサージですよね。うん、そうそうそう、
普通にマッサージしろよ。
うん。したら、なんか、あ、入れ墨も、なんかまた復活したみたいなこと言ってたんですけれど、今、自分で言ってても、よく意味がわからないですけれど、 なんで子供の頃って全てをあんなに素直に理解できるんでしょうね。
いやまあ筋肉マンといいね。
筋肉マンといい。
純粋ですね。
いや、
本当純粋。
純粋というか。
地球が逆回転すると、時間も逆回りになる
というね。うん。何の疑いも持たずに、全てを吸収してた気がするんですけれど。素晴らしい。うん、まあそんな戦いもありつつでしたね。
徳間さんは、どのセイントが好きですか？
僕はやっぱり一期ですね。
あ、一期好きなんですね。
一期ですね、セイントセイヤ。
どういうところが好き？
まあもちろん、シリウも好きなんですけれど。
一期の好きなエピソード教えてよ。
いや、だってもう、好きなエピソードというか、はい、あれですよ。必殺技。
フェニックス、玄魔剣？
玄魔剣ですよ。
現場系エグいっすよね。
あれはすごいでしょ。
結構ね、精神攻撃って珍しいですよね。
もう歴代を考えても最強の技でしょ。
ああ、確かに。
うん。
まぁ、あ、ちょっと解説すると、はい、脳をなんか刺激するんですよね。プチューンって。で、ダメージはないんですよ。はい、だけど、もう、発狂するぐらい怖い幻覚を見せて、なんか精神がボロボロになっちゃうっていう。
そうなんですよ。はい、だからあれなんか、一番、まあ、残酷であり、一番平和な技じゃないかな。傷つけずに倒すってことなんですよ。うん、だからその、幻覚の中では、もう体がボロボロになったりとか、
ね、炎に焼かれたりとかね。
炎に焼かれたりとかするんですけど、
うん、自分の攻撃で死んじゃったりとかね。
実際は幻覚なので全て、うん、あーっつって立ち尽くしてるだけなんですけれど、
立ち尽くして
る、ね、まあお前はもう死んでいるみたいな感じですよね。うん、あれはね、なんだろう、やっぱり当時も。
お前の精神はボロボロになっているとか言われてましたから、ね、
一番平和的な解決だったんじゃないかなと思って。
なるほど。
あの後どうなっちゃうんですかね。
なんか人差し指でポンって押されたら倒れてましたよね。
あ、立ち直れないんですかね。
もう廃人じゃないですか。まあ、筋肉マンだったらね、多分3週間後ぐらいにピーピーして出てくるけど ね。
だからまあ僕もね、どっちかというと弱々しい青春だったので、
はい、
まあそういう、実際にね、喧嘩するとか、はい、そういうことはなかったんですけれど、やっぱもう学生時代、何度、玄魔剣を打ったかっ、
ね。それ自分が見てるやつ。自分が見てる幻想ですよ。
何度玄魔剣を繰り出してきたかっていう。あ、なるほど。そういう青春時代でした、
ね。素晴らしい青春ですね。
あ、けど今思ったら僕が
玄魔剣を食らってるってこと
で。あ、僕が頭の中で、あ、そうですか。いや、だから僕は一気ですね。次はどうですか。
好きなセイント、とではないのかもしれないですけど、
はい、
あの辰巳さんっていうあのですね、
5人から選んで、なんか、
え、5人から選んだ
方がいい、いやいや、いい、うん、いいですよ、辰巳さんね、
辰巳さんっていうですね、はい、あの木戸沙織さんっていうその、うん、アテナの生まれ変わりのお嬢様、はい、さっき説明した木戸光政の一応孫娘、はい、まあ本当の実は血は繋がってないんですけど、
ああ、そうなんですか、はい、
その人の付き人のハゲがいるんですよ。
ジーヤみたいなもんです
、ね。そうそうそう、ジーヤみたいな。もうちょっと若いけどね。
はいはいはい。
で、これじゃすごい人で、
うん、
剣道、なんか三段かなんか
なんですよ。ああ、そうなんですか。
で、聖夜たちと、
はい、
沙織さんと、
はい、
サンクチュアリに乗り込んで、
はい、
教皇と話をする。
うん、
って時に、剣道の防具と竹刀を持って、うん、
あ、
ちゃんとついてきてくれるっていう。めちゃくちゃ男気が
ある。クロスをまとってね。
クロス、そう、辰巳さんなりのクロスですよね。でもすごいのは、
はい、
あのね、サンクチャルの戦い、その12期の戦いの時って、
はい、
沙織さんは、あれ、トレミーっていう、
うん、
矢、弓矢の矢、
はい、
矢座の、
はい、
セイントの攻撃、黄金の矢を心臓に食らって、12時間以内に助けないと、まあ、よくあるジャンプであるやつですけど、
まあまあまあ、ミートくんみたいなもんです
ね。1時間にどんどんこう、
そうそうそう、
心臓にこうどんどん深く刺さっていっちゃうから、12時間以内に、
あの時計台も欲しかったもん。
ああ、かっこよかったね、日時計ね。どういう原理なの、あれは。
わかんないけど。今、アマゾンで売ってるんですよ。
マジ
っ
すか。
はい。
じゃあ今度プレゼントするわ。そうそう。で、それ、
はい、
その、沙織さんを守ってるのが辰巳だったんですよ。
はい。
そしたらそこに、増兵たちが、増兵っていうのは、
なるほどね。
まあ、雑魚、まあ、ショッカーみたいな奴らですよ。
はい、はいはいはい。
襲ってくるんですよ。
うん。
そしたら辰巳さん、市内で、
うん。
戦ってましたからね。
あ、そうですか。
増兵をちょっと、一人か二人倒してましたからね。
あ、そうなんですか。
そう、月で。
え、最終的にはどうなったんですか。
捕まって、はい、殺されそうになったところを、
はい。
ブロンズセイント他のギャラクシアンゴーザにも参戦した、まあ、二軍って言われてるんですけど、ブロンズセイント二軍って、通称呼ばれてる、
もう
五人が助けに来てくれて、
二軍のキャプテンはもちろんユニコーン
のジャブです。
いやー、本当に、さっきで言うと加藤みたいなやつですよね、もう。
ちゃんとそうっすね。
二軍
に助けられたっていう。
もう初登場はね。
ねえ、ドイツ、こいつら
って
。
レギュラーメンバーみたいな。
ユニコーンジャブなんて、はい、なんかせいやのライバルにする感じだったらしいですよ。だけど。
そうなんすか。
とりあえずクロスっていうか、ユニコーンとペガサスでキャラが被ってるから、もう二軍に落ちになったらしいです。
そういう理由で、
はい、
もう、モブ感が、やむちゃ感がすごかったですからね。
一応説明すると、ユニコーン、はい、一角十座のジャブ。
ジャブ。
ライオネットのバン。
はい。
ウルフのナチ。
はいはいはい。
ベアーの撃。
ああ。
フィドラの位置ですね。だからユニコーン、小獅子、狼、大熊、
ベア
ーと海蛇ですよ。
ベアーの撃もいいですよ、ね。
ベアーの撃はセイヤと。
オレンジのやつですよね。
いや、オレンジのやつはライオネットです。
あ、ライオネットでしたっけ。
ベアーはちょっとなんか。
シルバーっぽいやつかな。
いや、ちょっと黒。なんか
何にも覚えてない
です。地味な茶色。あ、地味な緑。
あ、そうでしたっけ。
はい。
ああ、なるほどね。
ベアの劇の修行はですね、
はい、
カナダのロッキー山脈で、
うん、
グリズリーを、
うん、
締め殺すっていう修行
です。ああ、なるほどね。で、グリズリーの耳を最後、削ぎ落と
す。そがない、そがない。
そがないですか。
うん、で、はい、聖夜戦うと、戦って負けるんですけど、
はい、
セイントと、クマを比べるなって他の奴らが言ってましたね。いやいや。熊ごとき練習台にしてる奴らに負けねえよ、みたいな感じで言われてて。もう、存在、修行をすべて否定されてて、かわいそうだったわ。
かわいそうな。二軍たちが、守ってくれたんですね。
二軍たちが、いや、そう、ディスってたの。
いや、うん、そうじゃなくて、
ごめんなさい、
辰巳さんのところはね。辰巳
さん市内にね、月やったけど、増票のデカいやつに捕まっちゃって、
そうですか。
こんな市内で、倒せると思わないよって言ったら、まあ二軍だけど、
なるほど、
ね。二軍のブロンズ戦たちに助けられたという。
だから、は
い、
まあ、その途中で、その、ブラックセイントとかシルバーセイントとかね。
そうですね。シルバーセイントは
あったんですけど、そう
ブロンズセイントより相当格上って言われたのに、やっぱり友情努力勝利でセイントたちが勝っちゃうんですね、余裕で。
そうですね。
意外と余裕でしたよね。
意外にだから印象がないですもんね。
ないですか？
はい。なんか一人ぐらいしか覚えてないですね。
誰ですか？
いやなんか
なんか
ああまあなんか。覚えてないですね。言われたらわかりますけれど。
じゃあ、ペルセウス座のアルゴルの話しましょうか。知ってます？
はいはいはい。
こいつはですね、
はい、
ペルセウスって、はい、ギリシャ神話で言うとメデューサを倒した勇者なんですよ。
お
だから背中にメデューサの盾を持ってて、
はいはいはい、
このメデューサの盾の目が開くと、はいはい、相手どうなっちゃうと思いますか？
いや、普通石になっちゃうんじゃないですか。
そう。どういう原理？
いやいやいや。どういう原理って言い出したらもうなんで滝を逆流させてるんです
か？それはまあコスモ爆発させてるから。
で、それもコスモ爆発させたんでしょう。
爆発させたら、
ね、
砕け
ちゃう。石になっちゃうみたいな。
石になっちゃうの、
なってました。
なった
。
で、
誰かなってました？
のなら、死竜以外のみんなが石になっちゃって、
で、
死竜はそれを防ぐために、どうしたんでした？
もうね、やっぱりその、見ちゃうと、
うん、
あれですから。
石になっちゃうから。
だから、目を閉じりゃいいんですけれど、もう、シリウスぐらいになると、そんな生ぬるくないですから。
いや、じゃあ、目を閉じてもダメだったんだって。まぶたを透かして来ちゃうから、その、
コスモ。そうなんだ。
そう、メデューサの攻撃が来ちゃうから。
ダメだったんだ。
ダメだったの。
ダメだったらもうあれ。
最初のあれだもん。ハチマキみたいなやつしてさ、目を隠して、攻撃したら、
はいはい、
体の半分が石になっちゃったんだって。
あー、ダメだった
の。ダメだったの。だから、
もう、あれですよ。自ら目つぶ
す。そうすごいよね。
あの後ずーっと死竜目つぶってましたからね。
そう、
うん、
すごい話だ。
でまあ勝つっていうね。
そう、
そういえばそんなエピソードありましたね。
覚えてる。
だから僕なんかだからシルバーセイントの印象が薄かったからかもしれないですけれど、確かにあのゴールドセイントやってる時、
はい、
シリュってなんでずっと目つぶってんだろうって
置いといてあげて。
どうしちゃったんかなってちょっと思ってたかもしれないです。
はい。あとですね、うん、まあ、印象的な僕の好きなキャラクターで言うと、
はい、
蛇使い座のシャイナさんですね。
ああ
。シャイナさんっていうのはまあ、女のセイントなんですよ。
うん、
で。聖夜の世界で女のセイントっていうのは、
はい、
仮面を被らないといけないんですよね。
ああ、なるほど、ね。
これ多分ちょっと今だとちょっと、なんかコッパラに引っかかりそうですけど。
まあまあ、もう20年以上前の作品ですから。
はいはい、で、その仮面を、
うん、
の素顔を、もし他の男性に見られたら、どうなると思いますか？
どうなんですかね。やっぱりその筋肉マンじゃないですけれどね、はいはい、やっぱり素顔を見られるっていうことは、やっぱり引退しないといけないんじゃないですか。
違います。
覆面レスラーと一緒で。
違います。二つ手段があります。
お、 二つ手段、はい、ほう。
相手を殺すか愛するか。
出た。
誰だよ、そのルール作ったやつ。
でね、矛盾。
アテナが作ってんのか
よ。矛盾してますね、なんか。ああ、なるほど。
で、最初の戦いらへんで、はい、聖夜が偶然、こう、聖夜さんの、あ、シャイナさんの仮面をね、はい、その流星剣で割っちゃうんですよね。
はいはい、はい。
で、顔を見られた、シャイナさんは、うん、まあ、聖夜を愛するしかなくなるみたいな。殺したいんだけど、実は好きみたいな。ちょっとね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。
けどまあ、やっぱりその後のメインの話になりますけれど、カシオスもね、シャイナさんのこと好きですから。
三角関係ですね。
三角関係がメインになっていく漫画ですよね。そうそうそう。はい。はい、そんなことないでしょ。あんまりその。
カシオス、ちゃんと耳がずっとないから。
ちょ待てよ、みたいなのなかったですけど、
うん。片方耳がないから、誰のせい誰のせいなの。
いや、それは聖夜のせいですよ。
耳くっつけてあげて、誰か。
もう脱出するためにはもう耳ソグスないですから。ああ、確かにね。シャイナさんとか。あとはもう一人、聖夜の実の姉であるマリンさんもね。
あれ、実のじゃないんだわ、実は。
え実はじゃないんだ、実は。
あれと見せかけて、姉、実の姉でしょっていうフラグが立ってたけど、実は姉じゃなかったっていう。
え、なんだったんですか？お兄ちゃんだったんですか？
いや、関係ない。全然関係ない。
全然関係ないの？
マリンさん。
マリンさん。
うん。
え、マリンさんも素顔出てましたよね。
いや、
マリンさんと、ちなみにマリン、
作中では出てない。
嘘？
ほんと、出てない。
見たよ、俺。
それ違う人だよ。
マリンさんとシャイナさん、同じ顔だったよ。
違う。
出てない？
出てない、確かマリンさんの
素顔。ああ、じゃあ誰かを愛さなくて。
うん、そう、いいのよ。
死ななくてもいいんだ、マリンさんは。
死なないじゃ殺すしかない。
あ、殺すしかないんだ。
めちゃくちゃやな。
あ、そうでしたっけ？
はい。
なんかその今日、幼少時代の兄弟のシーンは出てたじゃん。
だからそれはマリンさんじゃないんだよ。聖火っていう。名前は聖夜じゃなくて聖火。星の花って書く。
セイント聖火？
そう。が始まる、第二部。
あ、そうなんだ。
いや、嘘だけど。
知らなかった。マリンさん、実の姉じゃないんだ。
ハーデスヘッド、最後で出てくるんですよ。聖火姉さんは。そう。読んでないでしょ、どうせ、その辺。
ハーデスは。いや、けど一応読んでたんだけどな。もう流し読みしてたから。もう、だってもう、セイントセイヤ、これは、一回過ぎに否定されてるんですけれど。
はいはい。
これはもう僕は絶対通しますけれど。
はい。
なんかもう最後の方をジャンプで後ろの方になってたんですよ。
あ、言ってたね。なんか V ジャンプかなんかで。
V ジャンプで解決したんですよ。
そうだったっけなそれでもデータに書いてないけどな、俺の。
V ジャンプで完結したんですよ。あと、なんかちょっとさらっと言いますけれど、
はい、
まあ、僕はジャンプの当時の全部勘違いだと思うんですけれど、
はいはいはい、
なんかそのさっき次に
入ってた、ね、
収録前にも言ってましたけど、スコーピオンが出た次の週に、
スコーピオンのミロな、
はい、絶対ジャンプ毎週読んで、たのになんか話飛んでたんですよ、一週分、
う
ん、なんか急に話が進んでて、でおかしい、そんなわけないと思って、先週のジャンプの号数も見て、うん、今週のジャンプの号数も見たのに、ちょっと話が飛んでるっていう、一応これはポッドキャストのおかげでネットが発展してるので、
はい、
ひょっとして共感者がいるかもしれないので、
じゃあそういう人がいたらどういう風に飛んでたのか教えてください。ちょ、どういう風に飛んでたのか覚えてないもん。だって
こう登場したのに、うん、なんか次の週になったら登場した違う人と戦ってたんですよ。
ほう、多分それはあれじゃないの、その例えば12球ってさ、
うん、
全員が全員さ、
うん、
同じスピードで進んでないじゃん。
ああ、そうそう。一方、こちらでは、みたいなね。
そういう感じだったんじゃないの？
そうかもしれないけれど、
う
ん、漫画で見たら、単行本で見たら、ちゃんと繋がってたの。俺、この部分絶対ジャンプでやってなかったよって。
なるほど。
書き足したなって、勝手に僕は思ってたんですけど、まあ、そんなことないと思うんですけど。
そんなことない、
ね。そんなことないね、うん。V ジャンプでも完結してない。まあそれは、まだそこは確証持てないですか。
多分ジャンプで関係したと俺は記憶では。
なんか最後に、聖夜とか、シリュウとかの顔が空に浮かんでるラストでしたけど、なんか。
ありがちだね。
まあけどなんかジャンプではちょっと打ち切り感あったんですよ。
まあ確かに、ちょっと、ハーデスはね。
だって僕、筋肉マンでも、
はい、
やっぱりサタンマリア戦、
はいはい、
から読んでないです。
あ、ジャンプでは？
ジャンプでは。
結構すごい時期でジャンプ読んでたね。それフェニックスチームとの戦いでしょ？
え？
フェニックスチーム
の。あ、フェニックスチームの。ね、 だから僕らの
あのクロスまとってたじゃん、あの筋肉マント。
ああそうそうそう、ああれもまとってましたね、う
ん、あれかっこよかった、
ね、いやだから僕らはもういろんな世代の方が俺らがリアルタイム世代だって知ってる人がいるんで、はいはい、これの権利はどこにあるかわからないですけど、はいはい、確実に筋肉マンとかセイントセイヤも僕らの世代、僕らの年に向けてなんかこう作られてたっていうなんか自負があったので。
なんだよその自負。
だから僕らが要するに大きくなって大人になってちょっと飽きてきちゃった時期にやっぱりねちゃんとこう打ち切りになってるんですよ。
ああ男塾とかもね。
男塾はまあ男塾は幅広く愛されてたと思いますけれど、いやだからなんかその、ま
あ、毎回沙織さんがピンチになっちゃうからね、それを助けるっていうのがちょっとマンネリ化したのかな。
やっぱりピークはゴールドセイントのところでした
からね。まあ人気が一番らしいですね、やっぱ12球がね。
いやそれは実際そうだったと思いますよ。
このネットフリックスで、あそうそう、ネットフリックスで今あの 3D アニメ化して CG アニメ化してて、
あそうなんですか。そう、
あのですね、チュンが女になっててるんですよ。
あ、へぇー。
あの、ポリコレ高のせいで。
あ、なるほど。
はい。ひどい、ひどい話だよね。
それは、そのメンバーの中に一人ぐらい。
女がいないとおかしいっていう。
まあ、当時からちょっとね、そういう扱いは受けてましたけどね。
確かに。はい、あの、氷河とかとちょっとなんか、やばい感じになった時あったもんね。なんか僕の体で温めるみたいなやつあったじゃん。
なんかちょっとあったんで。
ね、ちょっと。
まあ、当時の、当時の女子たちはもう、
うはうはですよ。
うはうはだったと思うんですけれど。ああ、そう、今はもう本当に女の子になっちゃった、ね。
なっちゃった、アニメ版はね。ネットフリックスのアニメ版は。
あ、そうなんですか。で、来年それはなんかその、朝起きたらなんか、ああ、女の子になってるとかそういう。
そうそう、水かけたとかそういうのではなく、
そうじゃなくて。
女の人が、
乱魔的な
の。100年前に溺れた池に入ったとかそういうのではなく。
じゃなくても最初から。温泉
か、うん。
最初から女性。
最初から女性です。
あ、そうなんですね。そう。いや、だからやっぱりあとはまあ、そのさっきアニメ化の話もしましたけれど。
はいはいはい。
もう一個はやっぱり僕は、セイントセイヤといえばゲーム化ですよね。
あったっすね。はい、これちゃんと、ちゃんと2作品ともやってクリアしましたよ、ちゃんと。
それ12球の方も。
そうそう、クリアした。
あれ、むちゃくちゃ難しくないですか？
あのね、ゲームバランスがよくわかんねえ。
だから、もろ横スクロールのアクションゲームと、はい、シューティングタイプのね。
はいはいはい。なんかちょっとコス
モ、まあ、スーパーマリオみたいなゲームと、はいはい、なんかもう一個。
メインキャラと戦うと、なんかこう、ゲージをこう、作ってこう、戦う。ちょっとカードゲームみたいな感じになる
ん
ですよ、ね。
まあそうそう、なんかそのドラクエ的な、
コマンド入力みたいな、ね、
RPG 的になったりして、だからなんかその
ゲージを自分でこうピーってやってさ、
本当に難しくて、
全く分からんわ。でしかもあれ
僕大人になってから驚愕したんですけれど、あのメインキャラと戦う時ってあれ連打が全てだと本当に思ってたんですよ。
関係ないでしょ。
関係ないらしいですね、
うん、
むちゃくちゃ連打してたんですけれど。
それ昔の小学生あるあるだよね。
それによってもう確実に攻撃力が変わるって思ってたんですけど、ちょっと変わってたと思うんだけど。
大体吹っ飛ばされるよね。
もう。いや、あのゲームむちゃくちゃ難しい。まあ、いわゆる今で言うクソゲーのジャンルに。
本当にクソゲーですよ。だけど、あの、最強のパスワードを入力すると、
はい、
すごいステータスでスタートできて、
ああ、
僕はその裏技でクリアしましたけど、
それ。
インチキ、インチキです、インチキ。
インチキですよ、ね。それクリアしたとは言わないです
よ、ね。クリアしたもん。
あ、昔は最強の呪文がありましたからね、そうそうそう、ファミコンには。
で、あの、一作品目の方は、はい、
うん、
まだその原作で、
はい、
あの、12球が完結じゃないから、12球がスカスカなんですよ。
あ、
でシャドウっていう謎のセインとか出てきて、
はいはい、
そっちがラスボスっていうね。
読者、とりあえず影にした
やつ、ね、読者応募のなんかオリジナルセイントが敵っていう。
ああ、そうだったんだ。そう。いやー、ファミコン。
でも結構面白かったです。あの、1はいろんなとこに行けたりとかして。
はいはいはい、はい。
面白かったですね。
ああ、なんか僕、1の思い出はないんですけど、ね。
本当ですか。
多分、あれ1だったのかな。
めちゃくちゃ難しいよ、1の方が。
ああ。いや、とにかくね、まあ、やっぱりそのグッズがね、あとはなんか僕もああいうカードっていうかなんか駄菓子屋さんに売ってるようなくじ引きのマグネットとかね、セイントセイヤのむちゃくちゃ買った思い出があります。なんか、
まあ、僕の思い出はダンボールでクロスを作ったことです
よ。ああ、なるほどね。
だけど難しいから完成しないっていう。
ああ、僕もビニールで作ったことあります。
それ面白いね。
はい、
セイントセイヤの単行本の 最後には、うん、そのクロス分解図鑑ってのがちゃんとあって、うん、
はい、
登場したセイントの、そのクロスってその、はい、鎧をまとう前の形はその、うん、ちゃんとしたその例えばペガサスだったらペガサスの形してたり、
はい、
まあ、プラモみたいなもんが、まあ、もんが置いてあるんですよ、うんうんうんうん、それを分解して鎧にするんですよね。
そうですよね。いやだから僕も今の話で思い出したんですけれど、はい、まだ多分サンタクロスを信じてる時だったと思うんですけれど、はいはいはい、サンタさんにその当時はなかった、今はあるんですけれど、そのセイントのクロスってなんか背中に背負ってる四角いランドセルみたいなボックスに入ってるんですよ。
あったね。
でそのボックスがなんかその、
はい、クロスボックスな、
はい、そのボックスがなんかその別に、プラスチックじゃなくてもいいんですけれど、
はいはい、
そのキャラメルが入ってるような紙のやつでもいいけれど、それがショエルタイプでその中にクロスが入っててセイントに装着できるなんかそのおもちゃが欲しいって書いて、め
ちゃくちゃオリジナルのおもちゃを上級者だった。
今思えば相当親泣かせですよね。どこにも売ってないオリジナルのこういうおもちゃがあったらいいなっていう、しかもせいやの願望のおもちゃを書いて、朝起きたらあのゾイドが、ゾイドが置いてあって、
あの海外だとゾディアックナイトって呼ばれてるからちょっと合ってるかもね。
そうですか。
ゾぐらい合ってるかもね。
結局なんかそのゾイドが嬉しすぎて、
まあまあまあ、よかったんじゃん。
よかった。
ゾイド何だったの？どういう
あれです、あのウルフのなんか
一番シールドライガー。
ああそうそうそうそうそう。
ウルフじゃない、ライオンだね。
ライオンのあの有名な青いやつ。
かっこいい、かっこいいな、シールドライガー。
あれですよ、シールドライガー。
なるほど。
はい。なんかすごい嬉しかった思い出を思い出しましたね。だからやっぱそれぐらい当時そのセイントセイヤっていうものが自分の中に、いや本当コスモを燃やしてたんだなっていう。
いやそうですよ、うん、僕たちの世代はみんなコスモを燃やしてましたよ。
いやだからやっぱりこう大人になって、
コスモって小宇宙って書くんですよね。
そうですね、はい、
まあ、自分たちの体の中には、うん、その小宇宙だから細胞っていうのは、
うん、
まあ、小さな宇宙だと、
うん、
そこのエネルギーを燃焼させて、うん、戦闘力に変えるわけですよ ね。
だから今の話聞いた上で、はい、毎週アニメの最後に君はコスモを感じたことがあるかってちょっと危ない感じになるんですね。だから
ちょっと宗教入って
る、啓蒙的な、
スピリチュアル、スピリチュアル、
ね、スピリチュアル的なね、なんかそのオーラの色見えるみたいな話になってき
そう、やべえ話ですね。ちょっと
毎週言われてましたからね。
確かに。
なんつって一週間過ごしてましたけど。
何て言ってたの？
燃やして、つって。だからコスモは感じれなかったですけれど、はい、なんかやっぱこの年になって、やっぱコスモ、小宇宙を自分の中で感じたい、燃やしたいなっていうのは
思ってこうよ。
燃やしていきたいなって思いました。はい。
大事なまとめ。
いやだからその12級の話は、はい、全星座本当話したいんですけどね。
じゃあ12級編今度やりましょう。
ああ、はい、別途ですか。
別途で、はい。
ああ。
今日は総論みたいな感じですね。
総論みたいな感じですか。
辰巳さんはしないで増票を倒したって話を。あの皆さんぜひ確認してほしいですね。
まあ、とにかく小学校の時、
そいつ修行何してきたの？クロスになる、はい、セイントになる修行してきたのに、うん、剣道三段で負けたやつ何なの？
そこは日本の武道ですから。
さすが、
はい、
剣道素晴らしいってことですね。
剣道は素晴らしいってことですよ。いやだから、じゃあもう次はアルデバランの話もしていいわけですね。
ずっと腕組みしとるおっさんや。
もう本気出すまではもうずっと腕組み。
腕
組みしてるけど、なんか出てる、ね。
そうそう、あれ、嫌いけんだから、あの、高速だから、腕組みしてる状態が構えで、
う
ん、
そうですよね。
あの、本当のパ、焦点みたいな、
うん、
あのグレードホーンだったっけ、久々だは、見えないんですよ。
見えない、
見えない。光だから。
実際手出してる、
ね。出してる、出してる。
あ、そうですか。
いやだから高速だもん。
うん、
高速のスピードっていうと、
いや、はい、1秒で地球を7周半。
正解、
はい、
これは僕たちの世代だったら、
誰
でも言える。
本当ですよね。
すごいよね。
だから、セイントセイヤから学んだものは、高速のスピードと矛盾。
矛盾。
これを教えてくれた、
そうですね。
高速のスピードと矛盾を教えてくれた漫画ですね。
あとギリシャ神話と星座にちょっと詳しくなるんですよね。
ああ。
僕もギリシャ神話やっぱり星座きっかけですごい、好きになりましたもんね。あと星座も。
髪の毛座いつ出てくるのかなと思って。
映画に出てきました。
映画に
出てきましたね、髪の毛座。
あ、出てきたんですか？
出てきた。
もう全部髪の毛座じゃんって思いましたけどね。その髪の毛座の存在をしたとき。じゃあもう全部髪の毛座でいいじゃん。
髪の毛座の分解図鑑みたいな。
空がもうもじゃもじゃに見えた時期がありましたけれど。
怖いな、それ地じゃん。地で出てきたやつじゃん、それ。
いや、だからまあとにかく僕らね、まあ昭和53年生まれ、まあ次は54年ですけれど。
3月ですね。
はい。はい、まあとにかくセイントセイヤが大好きだったと。
大好きだ
った。大好きだったってことですね。はい、だからまあこれ、まあそう、馬やんさんとかね。
あ、絶対好きでしょ、お前さん。
絶対好きだったと思いますよ。
お前さん、コメントください、ぜひ、ツイッターで、はい。はい。
ぜひ、お待ちしております。はい。ということで、じゃあ、まあ、次回というか、またいずれ。
はい。12級編を。
まあ、筋肉マンの技名感もありますし、そうですね。はい。12級編、いつかやりたいな、ということで。そうですね。はい。まあ、今回はこの辺でということなんですが、はい。次回は、
次回はですね、はい。ちょっとまだ、スケジュールの予定が立ってないんですけど、
はい。
一応12月に、あの男が、ちょっと来てくれるかもしれないですね。
あの男といえば、
ちょっと神奈川の、
はい。
旗野から、
はい。
トモプーが、
はい。
なんか、今年度、年末も、
はい。
またあの、岸辺露伴のドラマをやるらしいです
。スタッフの番組制作の関係の方じゃないですか。
ない。
なんか、番宣にしか出てこない女優みたいになってますけど。
番宣しに来てくれるみたいなんで。
岸辺露伴のドラマがやるときだけ来る人みたいになってますけど。
そうそうそう、あの、ジョジョのゴブ会は全然やれてないのに、
あの
岸辺露伴、これやらねえといけねえわって、あの、LINE が来たんで。
まあね、
あの、多分、
トモ
プの、こっちの、そう、仕事のついでなんで。
なあ、そうですか。
まあ、スケジュールが立てば、まあ、次回は、岸辺露伴が動かない回。
またやる。
やりたいですね。
やりたいなと。
ちなみに、あの、じゃんけん小僧と、
また本編に全く触れない話をするんですね。
じゃんけん小僧の話。
いや、だから、もう、だから、結局、今回で例えると、ずっと辰巳の話するんでしょ。
辰巳さん。
セイントセイヤつってんのに。はい。
辰巳さん。だって、あの、防具のとさ、この前だれにもさ、ちゃんと辰巳って書いてあるから。
あ、そうですか。
そう。
それは自分の甲冑ですからね。
もうちょっとグラード財団のさ、財力があるんだからさ、もうちょっとなんかさ、そう、
なんか
実践的なさ、プロテクターとかつけてあげてよ。
あの位置のキャラクターって当時のジャンプには絶対いないといけなかったんですかね。なんかその、トラマルトトガシみたいな。
いや、トラマルトトガシはメインキャラじゃん。
いや、メインキャラだったけど、もう途中からもう、その右下のコマでゲーっつってるだけの。説明。
田沢と松尾じゃないの。
いや、トラマルとトガシですよ。で、途中からそのガヤの、まあ言ったら芸人で言うとあの、ガヤの、
はい、
あそこですよ。ひな壇芸人みたいな感じで、あの、ファラオのやつもいましたよね。
いましたね。
まあそういう意味では、まあ辰巳はその位置。辰巳とカシオスで。ひな壇。
カシオス死んじゃうから。
え？
カシオス途中で死んじゃうから。
嘘だよ。
カシオスはシャイナさんをかばって死んじゃうから。
嘘だよ。
あ、セイヤだ。セイヤをかばって死んじゃうから。
けど男塾みたいに本当は生きてましたでしょ。
いや、あれね、死んでたん
だ。マジで
死んでちゃう。セイヤ意外と復活しないんですよ。
マジっすか、
うん、だってシルバーサインと全員戦士ですよ。
救いがねえな
ぁ。シルバーサインと全員戦士。
けど、セインズセイヤって最後全員死にますよね。
なんか、今続編が出てるからよくわかんないですよ、ね。
ああ、そうですか。
うん、
なんか僕の記憶だと全員お星様になってた気
が。ゴールドセイントは全員死んじゃいました。
あ、そうですか。デビルマンみたいな漫画ですね。はい、ということで、
はい、
じゃあ次回はまあ、その岸辺露伴は
動かない回をやるか、まあ、これやりたい。これは本当にやりたいけど、はい、トモプンの予定次第なんで。
やるか、あの、ハエの王をやるかですね。
アリの王な。
アリの王
やりたい？アリの王やりたい。
アリの王はやりたい。
あれだ、じゃあ、キシベロハン動かないか、はい、アリの王。
アリの王を。
アリの王ってのは、そうですね、トクちゃんが、
はい、
僕の電子書籍の中で、最近ディグって、
はい、
あの気に入ってくれた漫画ですね。
はい。なんですよ。
チャンピオン、月刊系のチャンピオンだったかな。
そうですか。うん、まあちょっと
面白いですよね。
はい、いや、面白いんで。
じゃどちらかやる感じでいきますか、はい、じゃあ。
いきたいなと思います。アリの王ですね。はい。はい、ということで、また次回。
これは、あれです。あの、猫さんが好きです。
あ、そうですか。
わかります？
わかります。もちろんわかります。あの、ブーツ履いて
る、ね。そうそう、かっこいいよね。
はい。
うん、
まあ、そこら辺も、また話したいなと思うので、
はい、
次また漫画貸してね、と。
君はコスモを感じたことがあるか？
いや、だからわからないんで、ずっと、けど燃やしていきたいと思います。
はい、
ということで、また次回。それでは、さよなら。
さよなら。